はい、じゃあ今日は、ゼカリア5章の後半、前は、1節から、4節までやってたんですけど、今日は5節から、11節まで読みましょう。はい、じゃあ荒谷さん、それ読んでもらえますか。いいですか。ゼカリア5章、はい、5節から終わりまで、はい、お願いします。
はい、ゼカリア5節。私と話していた日祭が出てきて私に言った。目を上げてその出ていくものが何かを見よう。私がこれは何ですかと尋ねると、彼は言った。これは出ていくエサマスだ。さらに言った。これは電気にある彼らの目だ。見よ、鉛の下が持ち上げられると、エカナスの中に一人の女が座っていた。彼は、これは邪悪そのものだと言って、その女をエカナスの中に閉じ込め、エカナスの口の上に鉛の重しを置いた。それから私は目を上げてみると、なんと二人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちには、コウノトリの翼のような翼があったり、あのエサマスを地と天の間に引き上げた。私は、私と話していた日祭に尋ねた。その翼は、エサマスをどこへ持っていくのですか。彼は私に言った。神があるのに、あの女のために神殿を建てるためだ。それが整うと、この誰の上にこのマスを置くのだ。アーメン。
アーメン。はい、ゼカリア5章をの後半5節から読んでます。OK。じゃあ、ゼカリアね、ちょっと復習すると、ゼカリアは初め1章と2章は神様のシオンに対する神様の心が表されています。もう、裁きは終わりました。で、彼らはこれから、立て上げる、時期になりました。になってます。で、ゼカリア3章は、大祭司ヨシオを通して、その、あがない、罪が許されることが強調されている、イスラエルの罪が、許されるという、約束。で、ゼカリア4章になると、イスラエルのリーダーは神様に聖霊に満たされて、支配する権利が与えられる、力が与えられる。で、権力によらず、能力によらず、私の霊によるって、によって、すべてを成し遂げるということ。ありがとうございます。で、ゼカリア5章の前半は、全世界に、飛んでいる巻物があって、それは神様の律法は、この世の罪を、罪に定める、ことでした。で、この、今は、5章の後半ですから、今度は、エパマス。エパマス。エパは、穀物の、量を測る、ものですけど、結構大きい。多分、日本だったら、玄米30キロみたいなもの。ある女がその中に座れるぐらいの大きさですから、50キロか、そんな感じです。はい。で、その上に、鉛の、重し、蓋がありました。で、これが出ていく。また、神様から全世界に出ていく。この幻は、どういうことかというと、その時代に、なっていることを、神様は幻によって、表している。で、終わりの時代に、この原則があります。ので、簡単に言うと、終わりの日に、神様はイスラエルに中心を 持つようになります。終わりの日にまあ、人この終わりの日の時代に私たちの罪はイエス様によって許されているように、これからイスラエルもその罪が許されることを経験します。で、この終わりの日に最後に神様はイスラエルを守って、イスラエルのリーダーに霊的な力を与えることですけど、しかし終わりの日に罪がもう溢れるということ、世界に罪深い習慣がどんどん溢れるようになります。神様の律法が、まあ、福音が伝えられて、この世の人たちの罪が現れる。で、これはもうその罪自体のことを説明しています。から、まあ、ちょっと今日の読んでいる箇所、難しいからちょっと分析して考えましょう。じゃあ、5節からもう一度読みます。私と話していた御使いが出てきて、私に言った。目を上げて、この出ていくものが何かを見よう。また、これは出ていく、神様から出ていくから、この時代になることは、もう神様によることです。だから、神様は全てを守っている。海は制限されています。これ以上は超えない。ですけど、時々、特別な裁きの時に、例えばノアの洪水の時に、海が完全に上がってきた。まあ、普通は神様は国々を、守っているけど、終わりの日に、すべてこの世の権利とかは、反キリストの手に渡されると書いています。その時に、罪が溢れるように、なります。まあ、神様によって、そうなりますので、私たちはそういう時代に暮らすことを慣れなければなりません。まあ、心に用意しなければなりません。はい。で、じゃあ、この罪悪というものですけど、この8節で、これは罪悪だと言って、その斧をエパマスの中に閉じ込め、その口の上に、鉛の重い石をかぶせた。その中に座っている女は、まあ、イスラエルのこの罪の、この世界の罪を表しているもので、まあ、罪悪と言われている。罪悪ってただの悪でしょうか？まあ、その言葉を考えましょう。最初に出てくるときは申命記9章4節と5節です。で、その箇所に神様はイスラエルに あなたにこの土地を与えるのはあなた方が正しいからじゃなくて、この国々の、まあ、この国々が悪いから彼らを追い出してあなた方に与えています。ので、この罪悪というのは本当にカナン人、イスラエルに前に住んでいた国々がずっと行っていた、まあ、大変な罪深い生活のことを表している。国がもう土地から追い出されるぐらいの神様に対する反抗です。で、その言葉は旧約聖書で、まあ、罪悪とか悪いとか訳されていますけど、ギリシャ語の旧約聖書ではその言葉は不法という言葉で訳されています。不法は、まあ、例えば申命記は英語でドゥトロノミ、二つ目の律法で、この言葉は、律法はないということ。不法。で、ギリシャ語では、エイノミア。ノミアは、法律とか法則とか、そういう、まあ、律法のこと。律法がないということ。まあ、律法がないという罪。つ それは ただ人々が神様の律法を無視している、それか神様の律法を破っている、それか神様の律法を嫌っているということ。だからこの終わりの日に出ていく、まあ、習慣とか流行りは神様の律法、神様の原則、神様の価値観を無視したり破ったり、また嫌うような、あの流行りです。まあ歴史的に場所によってある国々はある程度神様の律法を守る習慣がありました。他の国ではそうではないけど、終わりの日にそういう津波みたいに神様の律法から離れようという、あの運動が始まるということです。またこの時代に私たちはそれを、まあ、なると思わなければならない。また7章23節でイエス様はこの言葉を用いました。こう言いました。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない不法をなす者ども、私から離れていけ。イエス様の前に出てきた人たちに、あなた方は不法をなす者ども、だから私から離れていけ。結局神様は裁く時に不法、この、 あの罪悪、この悪い生活をもたらす人たちは神様からもう追い出されるということです。はい。またマタイ13章41節にこういう、まあちょっと似ている、あの文脈で使われています。その例え話で、人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちをみんな御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこに泣いてぎっしりするのです。またこれはもう最終的に神様に対する、あまりにも反抗的な態度で、結局もう彼を完全に追い払うことになります。それほどの不法です。終わりの日にもう全世界は結局そういう態度を神様に対して持つということ、それはゼカリアが今言っていることなんです。じゃあこの不法は大変です。人がこういうものを持っていったら神様からもう追い出されるということですけど、でもまあ良いことはローマ44章、7節にパオロは、このように言います。はい、4章、ローマ4章7節、7節、不法を許され罪を負われた 人たちは幸いである。はい。だから、まあ、旧約聖書を引用してますけど、不法を許されること。まあ、この罪は、私たちを神様から離せる、ような罪ですけど、でも神様はこの罪を許そうとしている。今は神様の憐れみがあります。けど、終わりの日に、結局、人は神様の律法を、もう、礼拝するぐらいになりますので、許される可能性がありますけど、でも、積極的に神様の許しを求めなければ、後では、全然信じないということです。今は私たちはそれを心に留めなければならない。またヘブル書、8章12節に彼らの不義を憐れむ、で彼ら の不法をそれこれ以上思わないと言います。ので神様は絶対に不法という罪を許そうとしています今。 ですけど、許されない人は結局もうその点で神様の御国から離せられる。はい、ということです。だからまあじゃあこのことは具体的にどういうものだということを考えましょう。では私たちは例えば神様に従っているですけど、将来にもういいと思う。もう教会関わりたくないとか、神様の御国はもう他の人の方が重要だと思うようになったらどうなるでしょう。エゼキエルが言ったように同じ言葉ですよ。ヘブライ語ではリッシャという言葉ですけど、同じ邪悪とか罪悪とかその言葉ですけど、彼は不法を、まあ、罪悪を行う者は例えば今までは正しかったのにそっちの方に行ったら、今までの正しい行いはもう全然有効になれない。その人はその不法でその罪で死ぬとエゼキエルは言います。逆にずっとこれ昔から不法を行ってきた人がいるとしたら、でもその人が悔い改めてその罪から離れようとしたら、今までやってきた罪は覚えられない。神様は全部許して義として認める。それはまあエゼキエルがよくこの言葉を使って伝えようとしています。のでこの不法というのは、まあ、具体的なこの罪とか罪よりも心の状態です。神様の律法を歓迎する、神様を歓迎する、神様の律法を大事にする。律法というと神様の価値観、神様の道、神様の心、御心を大事にすることか、そうでないこと。不法は神様の道を別にどうでもいいと思うこと、それか平気に破ること、それか嫌うこと、それは不法です。それは生活の、まあ、態度ということ。ヨハネがこの言葉を使います。第一ヨハネ3章4節でこのように言います。第一ヨハネ3章4節、これも見てみましょう。第一ヨハネ3章4節、はい、このように言います。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは不法に、ごめんなさい、罪とは律法に逆らうことなのです。はい、もう一度読みます。罪を犯している者、それは具体的な罪、罪を犯している者は不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。どういうことでしょう。神様はこうしなさい、はっきりこうしなさい、もしくはこうしてはならないという時に、私たちはいや私はやりますとか、いや言われてもしないというその態度は不法です。それはまあなんか自分の弱さとかじゃなくて、分かっているのにもういいです、それは嫌いです、それはもういらない、その生き方はいらない。例えばまあお金の扱い方、私たちは与える方がいただくより恵まれているので、神様にいただいているものをまた容赦なし与えること、それはイエス様の律法です。 でもいや私は勝手に持ちたい、まあ、使いたいと思うこと、いや 彼は自分のものだから他の人に全然与える気がないとか、そういうふうに神様の教え、そのことに関して神様の教えを、まあ、無視したり破ったり、逆に嫌う全然認めようとしない、その心です。それは不法です。神様が別のでだったら、じゃあ税金をちゃんと払うことです。でそれは意外と新約聖書に出るで、ローマ帝国はすごい悪い政府に税金が回れるから、行ってしまうから、クリスチャンはいや、なんで私はこのローマに与える、彼らはこのお金を使って例えばクリスチャンを殺しているアリーナを作っているとか、確かにそうです。それかローマ帝国を勝手に広げてたくさんの他の国々の人が戦争で亡くなるとか、なんで彼らに税金払わなければならない、でも払わなければならない。聖書はそれを強く言っています。私たちはその私たちの上にある政府とか政権に、必要な、税金とかを払うべきということで、それによって神様を礼拝するということ。じゃあ自分がいや言われてもやれないとか、そういう態度を取れば、それは不法です。はい。ので律法を破ることは不法です。この終わりの日にそういう現象が世界に現れる。例えば自然の神様の自然の法律、例えば同性愛という問題、特にこの終わりの日に突然、今までなかったのに突然もうどの国でも同性愛が認められるようになります。で結局それは神様が最初に定めになったことは嫌ですとか無視するとか、もう勝手に破るということ、あらゆる言い訳を作ることができますけど、でも結局神様がもう最初から定めたものを逆にいやそれは違いますとか、そういうふうに言う態度、私たちはこの不法を広がることを今見ています。はい。他の例だと、例えば親に敬うこと、昔の世代では割と子供たちは親を尊敬しましたけど、多分1970年とか60年その時代に西洋では突然その若い世代は親を敬わないようになりました。でその反抗的な、あ、今なんでだろうありがとうございますすみません。はい、
大丈夫です。
今大丈夫ですか。はい、また言ってくださいお願いします。そう、突然世代が変わって、やっぱりそれも不法が広がっていることです。ではこれは本当に霊的なことですよ。ただの、罪とかただの失敗とかそうではなくて、本当に霊的なもの、このゼカリアが言っているエパマスの中にいる女は他の女に運ばれている。でその女の翼に風にはらんでいるかな、と書いてた。風に動かされている。この世の 流行りで全ての人が吹かれる飛ばされるということ、本当に神様をもうしっかり信じる人、神様の御言葉、その土台、その岩の上にしっかり立てなければ、もう全ての人が流されていってしまいます。終わりの日に私たちは本当に変な人のように見える、その時代が来ます。なぜなら、なんでそれを認めないの、なんで例えば同性愛認めないの、なんでこれとかそれとか神様が罪と言っていることを認めないですか、それは古いの考え方とか、それはまあ頑固とか、それは不平等とか、いろいろ言われますけど、じゃあ私たちはしっかり立ちなければならない。神様が定めたから神様の律法、神様、まあ律法、また律法という時に従戒とか、そういう意味で律法を言ってない、神様の御心、神様の聖書の中の教えをしっかり持って守る必要があります。そうする人たちはまあ馬鹿にされる。政治家、クリスチャンの政治家はいろんな国にあります。オーストラリアにもあります、アメリカにもあります。本当に信じる者は本当にメディアではもう大変馬鹿にされる。その人たちはなんかもう差別的とか、人を愛さないとか、心が冷たいとか言われる。本当に優しくて丁寧に御言葉、神様はこう教えますから、私たちはこうすべきだと思います、それだけ言っていますけど、でもメディアはそれを攻撃的に受け入れています。でもなんで人々がこんなに神様の律法を嫌うようになるかというと、じゃあ第2テサロニケを見て、その理由が説明されています。第2テサロニケ2章7節ではこう書いています。まあこの文脈では反キリストが支配するようになる時代です。まあまずは 2章の7節を読みます。2章7節、不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。はい、不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるまで時まで引き止めているのです。8節では、その時になると不法の人、それは反キリスト、不法の人は反キリスト、不法の人が現れますか、王は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の影焼きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、まあまた滅びる人たちに対するあらゆる、悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです本当にこれは霊的なこと、この不法が広がるのは、ただまあ若者はね、最近はこんななんか昭和っぽいこととか昔のことは好きじゃないとか、そうじゃなくて、これは霊的な運動です。霊的なサタンの力になるものです、によるものです。不法の秘密、まあ聖書の中に秘密はいくつかの文脈で使われているけど、一つは福音、昔の例えば旧約聖書にメシアが来ること、メシアは人の罪を取り除くこと、それは秘密だったけど表された、十字架によって表された、その秘密があります。しかしこの秘密は 今はもう分かってないぐらいの悪が今引き止められている。まあ爆弾みたいにどれだけの死がその中に入っているけど、でもそれがパーン爆発した時にあらゆる破壊をします。今はその通りです。不法はあります。反キリストは不法のものと言われている。でも今引き止めるものがあって、神様はその悪を許してない。まあ例えば、まあ今ロシアはウクライナに戦争をもたらしている。ロシアはまあ最近というか30年間ぐらいの間で別に大変なことはしてないでも突然その悪が現れるまあ前数年前にクリミア地方とかジョージアの時もちょっと見たけど、でも本当に悪いことをやろうとしたらすっごい大変なことができます。まあ北朝鮮もそうです核兵器を持っている人たちはあらゆる力を持っている。でも神様はまあこの引き止めるものは何だというまあいろんな理論がありますけど、まあ一つは聖霊、聖霊はこの世でその悪をまあ止めているけど、終わりの日にまあ噴火みたいにそのちょっとひびが入っていたらピューンとマグマとかは出てくるみたいに、その時にもうピューンと悪が現れる。だからまあこういうことです。福音を信じるのは神様の力が必要。本当に聖霊の中で神様の準備が必要。人がただ勝手に信じることはできない。私たちも神様は随分の前から心の中で働いている。私たちの一歩一歩を導いている。だから福音を聞いて、だからそのちょうどいいタイミングに考えさせられている。自分の罪について考えている。イエス様の許しを感謝して受け入れている。それは神様の働きがあるから、そうじゃないと無理。まあこのようにこれは悪の福音悪の福音で、逆にこの同じ力がある。不法の霊が働いている。不法の秘密が働いている。不法がああらゆるところで人のまあ、人生を準備している。反キリストを受け入れるために悪い霊が人々の心の準備をしている。だから霊的な問題です。で最後に、私たちは神様の御心を本当に心から求めていなければ、本当に神様を愛していなければ流されてしまいます。なぜなら今もう制限されているその悪の力、影響がもうすごく広がるということですので、まあ今全然まだ見てないですけど、まあ第二次世界大戦とかそういう時にすっごい虐殺とかある行為があります。で私たちは今なんでそんなことができたとか、そんな拷問なんでできたと信じられないけど、でもそういう時代にそれはある。で終わりの日にそれもまたなるでしょう。まあ今もね、世界の中で大体の人は平和平和平和を考えています。もちろん私たちは平和欲しいです。ですけど神様は終わりの日に人の罪を裁くときに、結局裁きの日が来る前に、まあ、そのゼカリア5章の 前半の時もその律法が伝えられていることによって人の罪が表される。それで神様は正しく裁くことがあります。じゃあマタイ23章28節見てください。この不法が自分私たちの中にないかと さ確認しなければなりません。また23章28節こう書いています、23章の28節、はい、そのようにお前たちの外側は人に正しく見えても中側は偽善と不法でいっぱいです。はい、じゃあイエス様は誰に話していたでしょう。25節で災いだ、偽善の律法学者パリサイ人。その人たちはかなり正しそうな人たち、その人たちは多分みんないい人だと思われた。彼らはもうすごく聖書を勉強していた人たち、律法学者の仕事は律法を学ぶことだった。またその律法をどういうふうにこの時代に守れるか当てはめようとしてた社会に、またパリサイ人たちの立場がもうこの社会はもうダメだから私たちはもう離れようという、パリサイ人は分けるもう聖なる生活をしようと。でもイエス様は彼らのを見て、外側は正しそうだったけど、でもイエス様が見えた中側では偽善と不法がありました。よく見えるけどそうではない。まあだから例えば熱心なクリスチャンであっても、教会に行く人であっても、聖書を勉強して生活に当てはめようとしていても、で私たちは中に偽善と不法がある可能性が高いです。なぜならイエス様は神様の民のリーダーたちに話していたから。じゃあ彼らの問題はどうだったでしょう。彼らは形だけで聖書を大事にしていたけど、心の中ではそうではなかった。心の中では自分の評判を上げようとしてた。他の人を見下すことが大好きだった。彼らは他の人を裁くことが大好きだった。なぜなら他の人を裁くことによって自分がよく感じるようになった。自分も正当化、自分が正しいと思っていた。また例えば律法があるけど、例えば安息日の律法があります。まあ彼らは律法を大事にすると言ってたけど、でも神様の御心を完全に求めなかったので、厳しい安息日の厳しい制限をつけてしまった。実は安息日は人を優しくするためにあるもの奴隷とか働く人とかは1週間に、まあ、少なくても1日休めるようになるもの、ちょっと元気が戻る、回復するためのものですけど、でも彼らは逆にそれを大変な制限として人に押し付け、使いました、抑えましたので、律法を守ろうとしながら神様の御心を完全に合わなかった。じゃあ私たちもそうかもしれない。私たちはもう教会に行くからとか、教会に行くから、でも神様の御心はどういうものでしょうか。教会に行くことができても、でも教会に行ったら神様を礼拝しなければ意味がない教会に行って人の罪を見て、あの人はダメとか、その人はつまらないとかという態度があれば、それは不法です。なぜなら神様の御心はさっき読んだように、人の罪を二度と思わないこと、許すことです。ですから私たちはもう本当に心の中で不法があるけど気づかないことがあります。実は自分の 評判ばっかり考えている。自分のレベルに他の人が合わなければならない、厳しい条件をつけている。私はもう自分の心の中で、これは全部やっていますので、よく個人的に分かっている。あらゆる不法を私も抱いた。今でもちょっと覚えようとしたらいっぱい出てきます。まあ神様恵み深い、憐れみ深いから今そういうものが思い出させるのは神様の恵みじゃないですか。でも私たちはこの警戒を受けなければなりません。また次の24章にイエス様はこう言いました。10節、またその時は人々が大勢つまずき、まあ立っているものしかつまずかないでしょ。すでに寝込んでいる人はつまずけない。だからちゃんと歩いている人はつまずく。互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。それも霊的な誘惑。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この時代です。霊的な力が働くので偽預言者は多くの人を誘惑してつまずかせます。本当に神様に歩こうとして従おうとしている人たちはつまずいて結局人を裏切る、自分の約束を破る、憎む、で愛が冷たくなります。神様、愛は何でしょう。愛は他の人のために自分の命を捨てること、それ以上の愛はない。でも他の人のためにもうあんまり自分の命を捨てたくない、ちょっと自分のために生きたいと思う心が そこから始まる。いやー、この人生はまあ私のものですからね、私は自分の都合を考えなければならないとか、そこから始まる。他の人のために乱用されるからとか、いや私たちは他の人のために自分の命を、自分を優先せずに他の人を優先して自分の命を体のために捨てる、それは愛です。自分がしてもらう、していただくよう、していただきたいように他の人にしてあげること、それは愛です。自分の先に自分の欲求を、もう自分の都合を要求することじゃなくて他の人を優先する、それは愛です。不法がはびこるからその愛は冷たくなる。まあ神様の律法は何でしょう。神様を心から愛することと隣人を自分に愛するように愛しなさいということ、まあ、全ての律法はそれでまとめられる。律法を不法ということは神様を心から全ての力を尽くして、心を尽くして、精神を尽くして神様を愛することではない。他の人を愛すること、他のことを愛することで、隣人は自分のように愛さないこと、まあ自己中心とか、それは不法です。だから私たちにもそれはあるでしょう。あるからこそ今引き止めるものはまだ働いている間にちゃんとこのことを理解してもうつまずかないようにしましょう。もう一度ちょっと最後の側面を考えたいと思いますけど、ゼカリア5章を戻ってもう一度、見ましょう。 ゼカリア5章5節、私と話していた御使いが出てきて私に言った、目を上げてこの出ていくものは何かを見よ。私がそれは何ですかと尋ねる と彼は言った、これは出ていくエパマスだ。そして言った、これは全地にある彼らの罪だ。見よ、まあ、この罪は違う言葉ですけどね、普通の罪。見よ、鉛の蓋が持ち上げられ、エパマスの中に一人の女が座っていた。これは罪悪だ、その不法、罪悪だと言って、その女をエパマスの中に閉じ込め、その口の上に鉛の重しをかぶせた。それはその引き止める者は今その不法をもう止めている、出ないように鉛の重い蓋をつけている。今その状態ですけど、でもこれからどうなるでしょう。9節、それから私が目を上げてみると、なんと二人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちにはコウノトリの翼のような翼があり、彼女たちはあのエパマスを地と天の間に持ち上げた。そこで私は私と話していた御使いに尋ねた、あの者たちはエパマスをどこへ持っていくんですか。彼らは私に言った、シヌアル、まあ、バビロン、シヌアルの地であの女のために神殿を建てる。それが整うと、そこの台の上に安置するためだ。この者は結局礼拝するようになります。これはまあ反キリストはキリストの敵みたいに、で反キリストの霊は聖霊の敵みたいに、これは何でしょう。これは契約の箱の反対するものです。モーセが契約の箱を作りました。その上の蓋は贖いの蓋です。それは私たちの罪を負うこと、神様は私たちを許そうとしている。その上にイエス様の血が、まあ、その羊の血がかけられた。でイエス様は自分の血を天国で降り注いで、贖いの贖いの座と言われていますけど、でもこれは反対です。これは悪の契約の箱です。本当の契約の箱は神殿で神様の家で礼拝されたですけど、この箱はバビロンで神殿の中で礼拝されるようになりました。本当の契約の箱の中に樹海の板が入っていた。それは神様の律法。でもこのエパマスの中の女がいます。で、その女は何かというと、不法。律法、不法。本当の契約の箱の上に、二人か、ケルビン、天使、ある種類の天使が、その翼によって、その栄光を守ろうとしていた。でも、このエパマスの上に二人の女があって、この世の風に飛ばされているようにしていた。本当の義は神様の律法を守ろうとする、神様の栄光を守ろうとすること、律法を大事にすること、贖い、人の罪をカバーする、許す、もう罪深いけど、イエス様の血ばっかりを見る。その天使たちの目は、その血を見ている形でした。罪じゃなくて血を見ている。イエス様の血を見ている。 神様の許しを心の中で大事にする。でも不法は裏切り、嫌う、憎み合うこと、結局礼拝するようになります。礼拝するようになります。不法は礼拝するようになります。ちゃんと礼拝する家も死のあるバビロンで建てられると書いてます。まあ家としたらまあいろいろな考えありますけど、例えば教会、ある教会は結局神様の律法を捨てて違う教え、どうでもいいとか好きな生活でもいいとか好きな礼拝してもいい、別に神様のような聖書的な礼拝でなくてもいいような家が出てくるでしょう。まあ歴史上にそういう例がたくさんあります。本当に聖書を大事にしている教会からどんどん、まあ、カルトが出ていく。でこの聖書よりも人の意見を大事にする、それから社会的な運動を大事にする。まあヨーロッパでは、人間の考え方を大事にして結局神様を信じなくなる教会も、まあ、歴史にたくさんあります。ヨーロッパ150年ぐらい前に多くの、まあ、クリスチャンと言われている人たちはどっちかというと人の考え、神様の律法から離れて人の考えを求めるようになりました。まだ教会毎週行ってたけど神様もう信じられなくなりました。そういう礼拝があります。礼拝されるのは自由とりあえず人が好きなことができる、その自由が一番。アメリカの主な町の中で自由の女神がいるでその自由はまあ政治的な自由ならいいことだと思いますけど、でも神様からの自由、聖書からの自由という意味を持つようになっています。今はアメリカではもうあらゆる罪が、例えば映画とか音楽とかテレビとか流行っているもの、もう罪深いものが多い。それはこのエパマスを崇拝していることです。自己中心、お金、生活、今は神様は確かにこの世を裁いている。今はヨーロッパの中でその裁きがもう始まっているかもしれない。多くの人の人生はもう生活とか仕事は今もう目の前にどんどん取られている。で私たちはそれを見てかわいそうと思う、本当にかわいそうだったけど、でも私たちの本当の希望はこの世じゃなくて天国にあります。神様はこれからの罪が、今はもう本当に国が国に対して民族に対して立ち上がる、そのまた24章の予言が本当に目の前に成就しているでしょう。その中で罪がもう溢れている。今までは多分その兵士たちは全然悪気がなかったけど、今はもう平気に人が住んでいるマンションに爆弾を、まあ、撃っている。で人を殺している。昨日のニュースではなんか10人並んで食べ物とか並んでいる人たちをもうその場で殺した。そういう憎み合い、そういう不法が現れるときに私たちも警戒しなければならない。引き止められるものは取られる、引き止めるものは取られる、そして心の中の罪が分化してくるということです。それで人の本当の罪が現れて、神様はこの世を裁くときに誰も訴えることができません。 はい。では、どうやってこれを、避けるかというと、それを神様の御心を大事にすること。毎日、覚えましょう。今日は、仕事がうまくいくか、うまくいかないか、と関わらずに、神様の御心がなりますように。私の都合ではないかもしれない。けど、神様の御心がなりますように。神様は、働いているその御業がなりますように。それは、裁きだったら、じゃあ、裁きの中で神様は人の心を変えて救うことになると思います。また神様の栄光が表されると思います。ですけど、私の都合じゃなくて、私の欲求じゃなくて、神様の御心を求めましょう。神様はこの世で宝を蓄えてはならないと言いました。天に宝物を蓄えましょう。自分のものを与えて、永遠の宝を蓄えるのは、いいです。自己中心はそれによって制限され、引き止められる。引き止められる。偽善とか不法が心の中にある、そのパリサイ人たちとか、サドカイ人たちは、ただ聖書を読むことではなくて、彼らはいつも聖書を読んでいた。違いは、聖書を読みながら自分の考えを大事にしていた。自分の立場を大事にしていた。そうじゃなくて、私たちは真実を愛すること、真理とか真実を愛する人たちは、自分が間違っている時に、あ、間違ったとすぐに認める必要があります。それが難しいですけど、本当に神様を愛する人はそういうことをするでしょう。私たちの、間違った時に、じゃあ認める、自分が全て分からないことを心の中で、また口から認める必要があります。またどうしても分かっても分からなくても、とりあえず愛する。他の人のために自分の努力、自分の命、自分のものを与える、それこそ愛。導かれながらイエス様のためにそうします。イエス様と共に歩んで、その愛で満たされる。そうする人は神様の御心を愛している。その人たちは全然大丈夫です。しかし、そうしなければ流されていってしまいます。箴言はこの同じ言葉を、言っています。邪悪なもの、罪悪なものはその罪悪によって滅びる。でも正しい人の知恵は彼らを守る。私たちは今日神様の御言葉をその理解することによって守られるので、ただはい、分かったということではなくて、あ、神様、今までは全然不法、神様の律法を大事にしてないことを認めて、これから助けてください。人の習わしよりも私の都合じゃなくて、神様の義を求めたいと思います。助けてください。もういつも神様に立ち返って、そのように願いましょう。はい。では、ゼッカリアは、終わりの日はこうなるので、こうなるでしょう。これから大変と思います。けど、その時は、信仰を失わないように、さすが神様の御言葉が正しいと、心の中で確信しましょう。はい、祈ります。感謝します。本当に、神様、あなたは、この、暗闇の世界の中に唯一の光。どうか神様、私たちも、 小さな光であってもそのまま鍵開けるように助けてください。例えば周りの人たちはみんな離れていても私たちの信仰を守ってください。感謝します。また神様の愛を反応がなくても豊かに与えれるように助けてください。感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アメン。